はい、どうも澤田信也です。今回のゲストも学生ニート最終先生のワンちゃんです。
はい、ワンです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
さて今回は、前に170何回やったかな、174回でサイコパスの話をしたんですけど、
はい、
あれを収録して配信した後に無事最終回を迎えて、で我々はそれを見て、それからもう2週間近くが経とうとしている今、
はい、
あれを振り返ってどうだったかっていう話をしようっていう回です。
イエイ
イエイイエイ
イエーイ。
まあ、あの僕たち前に収録した時に、最終回はこうなってほしいなとか、おそらくこんなんですよみたいな話してましたけど、
はい、
まあ、あの時に何かしらのこうモヤモヤ感とかスカッとしたい感とか持ってましたけど、あれは果たして解消されたのかっていう話をしましょうか。
ああ、しようか。
どうでしたか。最終回を見た後どう思いましたか。そのモヤモヤとスカッと感は解消されたんですか。
解消されてるはずがないですよね。
僕たちあの時何話しましたか。
とりあえずあの脳みそが爆発するのを見ようです。
そうですよ。厚生省がズズズズズズってこう崩れていく様とか見たいなとか、はい、どんなこと言ってましたけど、
はい、
そんなことはなく。
全くなかった、ね。
なく。
はい。
そして、ね、世界の歪みとかが覆されて何らかっていう話も別になく。
はい。
ね、脳みそたちがウィンウィン動いているあの様が世にね、発露されることもなく。
なく。
ね、単にこう、鴻上さんが、まあ、木島殺しました、終わり、みたいな感じで。
はい。
終わってきましたけど。
本当です。うん。
ああ、そうなんだ、っていう。
そうですね。僕もなんだろう。終わった瞬間に、そっちかーいみたいな。
そうなんですよ。
はい。
なんかね、僕はね、本当、はい、もうサイコパス全体の物語としての評価としては、まあ、とりあえず面白かったですよ。普通に。ただおそらく、もう現状でもそうなんですけど、うん、あと半年もすれば全くもって忘れているだろうなっていう。
うん。
まあ、世にたくさんある凡脈の、ね、創作フィクションと何ら変わりがない普通の、別に、けなすとかそういうわけではなく、まあ、普通の面白い話だったかなと。
はい。
感動とかは本当、なかったなっていう。
そうですね。
本当ご飯食べながら見る分にはすごく良かったっていう、
うん、
感想ですね。
なるほど。そうなんですか。僕は、あれですね、本当に面白くなかった人ですね。
まあね、僕もその、面白かったっていう、そこのレベルでのすり合わせで言うたら、それは同じ意見ですけど、
あ、
ただ、その、はい、何の期待もなく、ご飯を食べながら見ていた割には、最後引き込まれたなっていう意味でね。
ああ、その、最後に向かっていく流れは引っ込まれましたけど、
そういう意味ですよ。
そうですね。はい。
これね、おそらくこう、DVD として借りてたら、
はい。
ちょっと損したかもしれないですね。
あー、わかります。そうですね。テレビとかで見れるから、まあ、まあまあっていう感じ。
そうそうそう。なんかサイコパスって面白そうとか思って、買うたり借りてきたりしてみたときは、なんやねんって、なってしまったかなっていう感はちょっとありますね。
そうです。なんか進められてみたらちょっとがっかり感が半端ない感じもします。
まあ、ただそこまでひどいかって言われると別にそこまでひどいとも僕は思わないんで、本当そういう意味で普通ですわ。
ああ、そうなん、ね、
普通。だって逆に叩くとこってなんかある？特別もここはこうあるべきだよみたいな。
そうなん、なんか話の流れだけ見ると、なんか、そのオチはないんじゃないのかって思っちゃう自分がいるんですけど。
ああ、でもそれもさ、それ、今回話したい主題でもあんねんけど、
はい。
もうそもそも俺たちが思ってたような話じゃなかったっていう話じゃないんかなと思うと、
うん。
もうその戦うこと自体が的外れなんかなとか思って、最後。
はい。はい。
なんか俺最終回を見終わって10分後ぐらいしてから、ああ、サイコパスってそういう話だったんだって思って、
うん、
なんかこう、勘違いをしてたかなっていう話をちょっとしたいんですよ。
あ、じゃあ、それを、お願いします。
ね、もう単純な話、僕はサイコパスの第一話を見たときは、まあ、牧島と鴻上の対峙するとこから始まってたじゃないですか。
はい。
まあ、あれで、 何かしらこの黒い人は白い人を追い詰める何かなんかなっていう期待感が煽られて、そこから世界観がバーって説明された中、あの前の収録でも言ったけど違和感のある世界なんだっていうのがあったじゃないですか。
はい。
で、僕はもうそこからファあのね、ワンクール目終わるまではそういう世界観をこうね、ひっくり返すような物語なんかなと思ってたんですけど、
うん、
まあ、最終回を見た結果、単にそういう世界の中での刑事たちの話っていう話じゃないですか。
うん。
で、これは、福岡とラジ袋というポッドキャストがありまして。
はい。
まあ、そこでスピさんっていうパーソナリティの方がいらっしゃいましてですね。
はい。
で、その、福岡とラジ袋でもサイコパスの話を取り上げてて、はい、それを聞いてて、ああ、なるほどなと思ったんですけど。
うん。
要は、サイコパスのあの世界観で、コドル大捜査線をやりたかったんだなっていうことを言ってて。
はい。
ああ、なるほどなと思って。じゃあもうそもそも、なんか世界観を覆すとか、なんか正義とは何か悪とは何かとか、そのテーマで貫き通すとか、じゃなかったんだと思ってさ。
はい。
で、それを思った時に、もう叩くとか叩かないとかじゃ、ないかなと思って、
はい。
スッと終わっていったんです
よ。僕も聞いたんですよ。福岡トラジックロ見てて。で、僕もその、あ、すごい、さんの話も、話すげえわかるなって思ってたんですけど、なんかその中で言ってたのが、勘違いをさせるような作りになっていたみたいな話があったじゃないですか。
うん、
一番最初に世界観っていうかその、物語と関係なく単純に設定を説明するための回を重ねてて、
うん、
で、その後に、その、まあ、免罪体質だったりとか、知らせるのがおかしいとか、その、だんだんその赤、なんだっけ、メモリー赤根監視官が追い詰められてるとかっていう話があって、
うん、
で、その、まあ、僕らはその、設定が、世界観が崩れていくところを見たいっていうふうにベクトルが働き、
うん、
でも結果、それが、結局作者がやりたかったことではなかったみたいな話にした、うん、なったっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、
うん、
僕も、そういうふうに思って、
うん、
で、作者、それって作者の先輩じゃないのかっていうふうに単純に思ったんですけど。
ん？なんて？
先輩です。
先輩？あ、はいはい、先輩ね、はい。
はい。かなって思って、
うん、
その、大多数の人がそういうふうに思うようなふうに作ってしまったことってダメなんじゃないですかっていう。
ああ、そうなんですよね。だから、見てる視点は同じやと思うんですよ。僕もあんちゃんも。
うん、
で、僕はそこを見たときに、ああ、下手くそなんだって思って、それでこう、スッと割っててしまったんですよ。それダメとかじゃなくてね。
ああ、
下手なんだって思って、
はい、
スッとこう割っていったっていう。
ああ、なんか。
だからそこを、うん、この野郎勘違いさせやってとか、
はい、
こう入ったんやったらこうあるべきじゃねえのかっていう、感情が湧くこともなく、
はい、
スッと終わってたんですよね。で、そこから展示でなんなんやったら、
はい、
なんか、そこが、まあちょっと勘違いっていう俺の言葉のとこやるんだけど、
はい、
要はその、俺が小学校2年生ぐらいの子供であるならば、
はい、
すんなりと受け入れられていたのかもしれないなと思って。
うん、
で、そこで、ちょっと今日言いたかったのは、やっぱりこう、創作フィクションに触れている経験値が高ければ高いほど、
うん、
そう思ってしまうよなと思って。
あー、なるほど。
変に、こう、作劇に関するいろんな知識を持ってしまっているがゆえに、そう勘違いしてしまうんかなと思って。ただ前提として下手っていうのはあるよ、そら。サイコパスが下手くそ、見せ方下手くそだったっていうのはあるんですけど、
はい、
おそらく何も知らない子供であるならば、そんなると楽しめたのかなとも思うんですよね。で、そういう意味で、なんか勘違いしとったんかなって思ったんですよ。なんかもう叩くよりも先に、そっちが来てしまった。
なるほど。
で、ああ、うんって、ああ、そうなんだって思って、スッとこう、終わっていってしまった。
あれですね、僕はもうそこに、怒りを隠し入れなかったですけど。
そうなんですよ。でね、そこの話をちょっとしたくて、そこの話も。
はい、はい。
というのも、任天堂最新回、今となった最新回じゃないのかな？アクセルワールドの話をちょっとしてたじゃないですか、高志くんと。
はい、しました、しました。
で、その時にたかしくんが、そのアクセルワールドに憤りを感じてた理由としては、
はい。
主人公のデブ誰でしたっけね。
春雪
が、ああいう描かれ方をしていたのにもかかわらず、何の成長も見られないっていうのは、ドラマとしてどうだっていう話をしてたじゃないですか。
はい。
だから、あれはクソだみたいな話をしてたじゃないですか。うん。誰も、話としてはすごいわかるし、あ、俺もそう思うわと思うんですけど、
はい、
僕的にそこに怒りはわからなかったんですよ。
うん。
だから、ちゃんと楽しく見れたっていう話を、ワンちゃんとだいぶ前のアクセルワールド
の会をした
じゃないですか。
しましたね。
はい。で、それはもう正直どっちが悪いとかそういう話じゃなくて、
はい。
その、怒りを感じるか感じないかっていうのは単純に人それぞれの沸点のポイントだと思うんですね。
うん、
おそらくそれを単純な言葉で言うと、単純に僕が年を取っているからやと思うんですよ。もうそこに僕は憤りを感じないっていう。
はい、
ああ、そうですかって言って受け入れちゃうんですよね。で、うん、おそらくそれプラス、僕はね、期待をしてなかったなと思うんですよ、アクセルワールドに。
はい。
この物語でどうワクワクさせてくれるんだろうな、とかね。そういう期待が強ければ強いほど、結論が違っているならば、より腹立つじゃないですか。何にお前期待させやがってっていう。本当に僕は、おそらくね、サイコパスとアクセルワールドはね、僕からして共通するところがあって、本当ご飯を見るときにたまたま見ていたぐらいの感覚なんですよね。
うん、
おそらくエンターテインメントコンテンツを、ま、正面から向き合って楽しもうとしてなかったと思うんですよ、きっと。
はい。
だから、楽しみたいなと思うんですよね。
なるほど。
でも、おそらく、エンターテインメントとコンテンツを真っ向から楽しむぞっていう勢いで楽しんで、かつそこに創作物語に触れてる経験値が高ければ高いほど腹立つんだと思うんですよね。
あー、そうなんですかね。
だって見えてしまうから、アラとかが。
はい。
やっぱり僕たち別にクリエイティブのプロフェッショナルじゃもうないですけど、やっぱりそのものを読んだり見たりしてね、これが面白い、これが面白くないっていう、自分なりの主観を持ち始めてきたら、やっぱ分かるじゃないですか。なんか下手くそやなとかね、なんとなく。
はい。
でそれが転じて、なんか、批評とかしちゃう人もいたりもしますけど、そこまではいかないまでも、やっぱなんか、ちょっとちゃうって思ってしまうじゃないですか。だから、そこに感じて、これちゃうんじゃないのっていう、なんやろな、こう運動できない子を見ている時の苛立ちみたいな。
はい。
もっとこうやったら、なんか野球ももっと球を出るやろとか、
はい、
あるじゃないですか。もっとこうやって走れるやろとかね。あれに関する、あれに似たような苛立ちを感じるんかなとか思って。
なるほど。そうですね。てか、むしろそれだったら俺の方、俺全然わかんないんで、楽しめる気がします。スポーツ観戦とか。そういうこと。
あ、そうそう。だから、
はい、
それはスポーツを知らないからじゃないですか。
そうですね。
やっぱこのスポーツを知ってる人とか、はい、かじってる人とか、ちょっと知ってる人とかで、理屈が分かってしまう人からすると、そのバットの売り方は違うんだよとかね。そういう苛立ちを、まあ、創作劇を見るのにも感じてしまうかなと思うんですよ。で、おそらく俺が腹が立たないのは、本当これは単純に年の話であって、そんな下手な子供を受け入れちゃってしまってるんですね、きっとね。
うーん、
微笑ましいなみたいな感じで。だから、サイコパスとかアクセルワールドに、おそらく言うほど腹が立たないっていうのはそこなんかなって思うんですよね。で、これはもう別にサイコパスとかアクセルワールドだけじゃなくて、世の中に全てにおける創作フィクションに対して、みんなが持ってることなんじゃないかなっていうのをちょっと今日話があったんですよ。で、これはもうしょうがなくて、もう、それを全部取っ払ってフラットに見れる時なんかないじゃないですか。
まあ、こんな年になってしまえばっていう。
やし、もう経験値をゼロにすることはできないんで、うん、やっぱりもう今後、ね、出てくる創作フィクションを見る限り、絶対、そういう目線は無意識に働いてしまうから。
はい。
だからまあ、仕方ないよねっていう感じでしかないんですけど。で、それを叩くかどうかっていうのは、おそらく、期待をしてれば腹が立つし、期待をしてなければ、まあまあ楽しめたなって思う。あと、うん、そんなに下手でも愛着があれば好きになれるっていうのもあるじゃないですか。
ありますね。
それがなんかキャラクター。話いまいちなんか思んないけどキャラクターがいいわ、とか。もっと前の話としては、単純に萌えキャラが好きとか、見た目が好きとか、デザインが好きとかね。
うん。
そういうところもあるんかなとか思って。で、そういう要素が、いろいろ複雑に絡まった結果、人は、怒り、人は、悲しみ、人はがっかりするのかなっていうのをちょっと思ったんですよ、今回。そういう意味で僕も、おそらくサイコパスを、DVD とかで見てたら、おそらく怒ってたと思うんですよね。
うん、それは自分が見に行ってるからです
。そう。
積極的に。じゃあ、ちょっと積極的に見に行った人から、ちょっと、 なんかどこが嫌だったとかって話とかしても大丈夫ですか？
大丈夫です。おそらく僕はそこには共感はできるだろうし。
ああ、じゃあ、今回サイコパスって、あ僕が、その、まあ、一番言いたいのは、そのシビラシステムがあまりにも穴がありすぎてて、で、それを何も拾わずに終わってしまったっていうのが一番でかいんですけど、でもここで一番言いたいのは、一番最後の終わり方なんですよね。
うん。
で、最後の終わり方って、一言で言ってしまう煮え切らない終わり方っていう終わり方だと思うんですけど、
うん。
こういう終わり方の作品っていうのはアニメに限らず映画とかでもいっぱいあるじゃないですか。
うん、
ただそういうものってこう見え切らない終わり方だからこそそこまでの過程って丁寧に描かなきゃならないと思うんですよね。
うん、
それは単純にその見え切らない終わり方っていうものがそのなぜか共感できるっていう感じになんなきゃならないっていうか。
うん、
普通だったら普通に感動できない物語になってしまったんですよ、
うん。
だと思うんですよね。で、なんだろうな。例えば、ダンサイドダークとかっていう映画あるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうの、あれも、全く煮え切らない終わり方だけど、でも、あの主人公自体の人生は良かったんじゃないのかっていうところだけ考える余地があって、うん、そこを、うん僕らは共感をして、感動ができるっていう話になってるんですけど、
うん、
サイコパスの場合って、スメモリアカネが、その巨大なシステムであるシビラっていうのに触れて、
うん、
でも、で、鴻上と対立してまでも、でもやっぱりシビラを、まあ、擁護する側に回るっていうか、
うん、
になって、で、結局最後どうするかっていうと、後の人たちはどうにかしてくれるわっていう話で全部投げっぱにするんですよね。
うん、
で、せめてそれだったら、その、自分だったら自分はどうにもできないけど、でも何らかの橋渡しをするみたいな、新しい一手っていうものを置いて去るべきだったかなっていう感じはしてて、なんか今、うまい例が思いつかないですけど、あまりにも、なんだろう、
まあね、表現としてちょっと表層上のセリフにしか過ぎひんから、
はい、
そこになんか深く考えとかもなく、投げっぱなしに見えてしまうっていう、うん、まあ、下手さですよ、そこも結局ね。
うん、
やっぱりその、現実世界でも、こう、憤りを感じて、どうにかしたいけど、どうにもならない状況っていうのは多々存在するじゃないですか。
うん、
でも、そんな中、いずれ誰かが何とかしてくれるだろうっていう気持ちっていうのは別にサイコパスと現実も同じ感じなんですけど、いかんせんサイコパスがそこがめちゃめちゃ軽く見えてしまうっていうのは、本当単純に下手だっていうのがあると思うんですけど、なぜ下手かっていうのはワンちゃんの言うように、要は、めっちゃ簡単に言ったらリアリティがないんですよね、あの世界における。
そうですね。
生きてる感じがしないんです、あの世界を。だから、おそらく元広監督のやりたかったのは、ああいう架空の SF 世界観に生きる人たちの葛藤とか、なんか、組織に、関するしがらみとか、
うん、
それを踏まえての正義とはなんだ、悪とはなんだっていう話なんでしょうけど、うん、そもそものあの世界観設定自体が、に僕たちはもうそもそも違和感を感じてしまっているので、
あ
誰にも乗っかっていけないっていう感じだから、アカネがああいう判断を下してしまったら、うん、おいなんでやねんってなってしまうっていう。
そうですね。
まあ本当下手だな。だから逆にっていうかね、
はい、
そういう話であるならば、あの世界観じゃなくてもいいじゃんっていう感じじゃないですか。
それはそうなんです。そう思います。
ねえ。
はい。僕はてっきりそのシビラシステム自体が、こっちの世界でいう法律っていうもののしがらみと同じっていうふうに位置づけてみてたんですけど、うん、でもそれ自体もあんまり機能せずに終わっちゃってるから。
そうなんです
よ。だったら現実、てかむしろ踊る大作戦ザアニメーションでもいいじゃんっていう。
そうなんですよね。
感じも思
い
ちゃ
う。やっぱりそこを SF 世界観にしてしまって、あんないびずな世界観にしてしまったが、ゆえに、こっちとしてはそれを転覆させる物語っていうのをどうしてもこう想像してしまうし、期待してしまうからね。
そうですよね。
結果なんか、あそこで生きる人たちの裏側では、なんかその正義とは呼べないもので操られていましたっていうのであるならば、別に脳みそに操られてる世界観じゃなくても、まさに踊る大捜査線みたいにね、警察組織であるけれども全然無能な奴らの集団っていう描き方をしたらっていう話なんか聞いてたけど、まんま踊る大捜査線じゃないですか。
そうなんですよね。まだその、あ、え、むしろ踊らせさせの方が、ちゃんとした警察組織ってものが
全然、逆にね。
そう、そっちの方が面白いじゃねえかっていう。
テレビドラマの踊る大捜査もすごい面白かったからな。
そうなんですね。
まあ言ったら、あかねちゃんが、青島みたいな感じなわけでしょ。
まあそうですよね。それをなんかギャグ要素抜きでやってみたいな。うん、
まあ、下手だな。確かにそう改めて並び立てまつると、まあ腹も立ってくるかな。なんだよっていう。
そうなんですよ、なんなんだよっていう。あの、僕もちょっと話いったら、
はい、
あの、僕はそのサイコパスに2つぐらいの対立軸を見ていて、
はい、
その1つの対立軸っていうのがそのメモリアカネと守備アシステムっていう対立、
うん、
で、もう一つは、その、つねもりあかねと、こうがみしんやっていう対応だと思ったんですけど、両方とも解決されずに終わったっていう。
いやし、今となっては、こうがみとあかねって対立する存在やったのかっていう微妙な感じじゃない、なんか、ぼんやりしてなかった、うん、そこ。
まあ、いや、一応、こうがみじゃない、牧島、翔吾が、キーになって、そこに対する考え方の違いみたいな気に対立はしてたと思うんですけど、
うん、
まあでも、そんななんか、表立って対立してる感じではなかったです。
うん。単に価値観の違う人としか映らなかったけどな、二人はなんか。
しかもお互い認め合ってて。
うん、そうやね。反発しちゃってないからドラマが生まれないっていう。
はい、うん。そうなんですね。あと個人的に言ったよ、牧島さんがのカリスマの落ちぶれが最後の方で完全に失墜しましたよね。
ああ、は
い。なんか、わけわかんないけど、なんかすげえカリスマ持ってるみたいなやつが、この、ね、最後の最後で僕は殺すだみたいな話し出して、
うん、
なんか本当に一犯罪者になっちゃったな、みたいな。そんな感じですかね。あと、アカネが免罪体質みたいな話が全然出てこなかったのが、何なんだろうなって思いながら。あいつって結局免罪体質なんですかね。
いや、あいつは免罪体質ではなくて、単にピュアって感じじゃないですか。
単に鈍感というか。
単に上がらない人じゃないですか。
そうなってくると本当に免罪体質とそのピュアな人の違いとかって分かんないですよね。
ああ、そうなんですよね。結局何かを気にし始めると紐づる式に全てが気になり始めて、結果、これ穴ありすぎじゃねえっていう話になって。
はい。
まあ、僕はそこを包括した結果、下手だなって思って、こう終わったって。
そう。何が、どうなったのか、何がいけなかったのかよくわかんないですけど、本当に。
よくなかった。
うん。みたいな。
まあ、あえてよくなかった点を言うのであるならば、まあ、わかんないですよ、内情はね。
はい。
おそらく、監督の単なる興味だけで SF にしてしまったところじゃないですか。
元広監督
で。ええ。あかん、あえてよくなかったとこ言うならば。
そうか。ないですね。
まあ、何が、その、創作物語を、ね、作劇をするためのセオリーかは、わかんないんですけど、
はい。
やっぱ面白いものっていうのは、何かしらこう、まずドラマが、あって、まあ、ドラマがあるためにはテーマがあったり、はい、なんかこう、伝えたいメッセージ性とか、なんかコンセプトとか、があってのドラマじゃないですか。で、その、テーマとかメッセージとかコンセプトとか伝えるためにドラマがあって、そのドラマを伝えるためにどう表現するのかっていうのを考えて世界観とかがあったりもするんでしょうけど、先に世界観が来ちゃったっていう、中学生が漫画描くときによくありがちなパターンやと思うんですよ。
広式広げすぎてためないみたいな、はい。
先に世界観が来ちゃって、そこで生きる人間がどんなものかみたいなのをいまいち考えてなかったみたいな。
まあ、そんな感じしますよ。
はい。それが、あかんかったとこじゃないですかね。でも、その、幸いというか、なんか、残念だというか、小手先でやっちゃえる能力は多少あったんですよ、きっとね。
うん。
やっぱりその、腐っても監督ですから、
はい、
自分の持つ引き出しで、それなりに何とかなものは作れるっていうのが、まあ、不幸やったところやと思うんですね、きっと。なんかパッと見、なんかできてるような感じになっちゃったみたいな。
そ ですね。だから、1話とかの、1話の期待値は半端なかったですね、僕、やっぱり。面白かった。
やっぱこう、ね、引きつけるテクニック的なものはこうね、うん、やれちゃうわけですから。
あと、個人的に好きなのが、こういうそのシステムが人間を構成してるみたいな設定で SF でありがちじゃないですか。
うん。
でも、今回のそのサイコパスでなかなかないなと思ったのは、その、システムが構築されてからまだ50年とか100年とかそれぐらいしか経ってないっていう、すごい、うん、なんていうか、過渡期の、
うん、
を設定してるところに、ちょっとすごい面白いなって思ってたところがあったんですけど、まあんま活かされない。
まあ逆にそこが違和感やったからね。
そうなんですよね。
その導入されて50年でそんな振動するかボケみたいな感じ。
本当なんです。だからヘルメットとかは結構納得いったんですよ。うん、その、一定システムが構築されてから年経ってないから、うん、ああいうなんか反則的な道具とか出てきてもおかしくないよね、みたいな。
でもあのヘルメットも後半、単なるなんか、マッチをスルーするための大義名分アイテムなだけのような気がしたけどね。あれ被ってたらどこでもいけるやんけって思って。なんやねんって。なんやったら、バイクのヘルメット代わりもなんのかいって。
確かに。めっちゃ被ってましたね、最後。
なんやろね。なんか、すべてを最初に決めて作ったわけではないような感じもするよな。なんかそういう風に話をしてると。
そうですね。
本当、わかんないよ、実情は。でもなんか、今こういう話をしてると、本当もう中学生が、俺めっちゃすごい漫画考えたわ、みたいな感じで、なんか、世界観だけを先にバーって言い始めて、でもその世界観も細かいところにはすごい穴があって、でもとりあえずこれで漫画描き始めようって描き始めたら、やってる最中、本人自体もなんかすごいこう、あ、なんかどうしようってなってきて、後からこう、付け足していった結果、なんかわけわからんくなってるみたいな。
多分、しかも書いてる人が一人じゃない感じするんで。だから、どんどん付け出され、あれ次に来た時に、あれこんな付け出されて、付け出されてるわ、みたいな感じになりすかって、そんな感じ
で。でも、いろいろ設定があった方が、後でうまく扱えるかもしれへんしなって思ったら、全然使えんかったっていう。
そうですね。で
最終的に行き場所がなくなったから、何かしら人の壮大なテーマ的なものにしとこう、つって、殺すみたいな感じでこう。
うん。そうですね。
でも世界は変わらなかったのだ、カン。どうこのまとめた方みたいな。
なんかもう、俺たちの戦いはこれからのエンドに等しい感じの。
ぽいぽいとか言って。いけんちゃんって、それでええやんっつって。っていうか、やってる側としては、あれは失敗だったのか、成功だったのか。まあ、失敗とは言えへんやろな。
はい。脚本のうろぶちさんはツイッターで、成功しましたって、つぶやいて頼みました。
まあ、いっぱいの人が見たっていう意味では成功やったんじゃないですか。
そうですね。
納得いったかどうかは別にして。
うん。まあ、でも納得いくかどうかは本当に別としてだけど、こういうふうに話せるっていうのは、いい話題提供になってくるかな。
そうですよ。ほんまそうですよ。話題にならないものの方がたくさんある世の中。
本当ですよ。
ねえ、こんな短いスパンで2回も話してるからね。いくら文句とはいえ。
文句ですね、これは。
文句ですよ。
はい。
ただ僕は怒りがそこまでないっていうだけの話で、それは文句を言いますよ、それ
は。はい。そうですね。僕は、人選でやってる高志
さん
とかで言うけど、そいつは見てないから、うん、このモヤモヤをどこで発散したらいいんだろうってずっと思ってた。この場が提供されて次嬉しい。
ねえ。ほんとね、親の仇とまでは思わへんけれども、骨折ぐらいしたらいいのにぐらいは思いますよ。
まあ、そうですね、本当に。
だからね、これね、ワンクールで終わってた俺、逆にね、うまくまとめたねぐらいと思ってたかもしれへんねんけどな。
ああ、確かに。ワンクールだけだったら、空の音っては知ってます。
ん？
空の音っていうアニメ。
はいはいはい。
みたいな感じで終わったかもしれない。
そう、なんか、ワンクールやったら逆に足りてないとこがあったとしても、あえて描いてなかったんだみたいな感じで。
そうなんですよ。
自分の心の中落ち着けれるじゃないですか。
はい。まだこの、伸びしろじゃないけど、
うん、
あった上での、相手の日常系みたいな感じで終わったんだよみたいな風に。
描きたいところがここだったからっていう理由で、納得がいくじゃないですか。
収められそうですね。
変にツークールやったくせにこれかよってなると、逆にツークールやったことが、増長すぎるやろっていう。
そうなんですよね。 ていうか、しかも2クール目でまた面白くなってきたって盛り上げてるのあれだったから、
そうなんだよね。またこれも不幸なことに、こう、展開だけ見てると結構引き込まれたからね。
そうなんですよ。なんか前回、この収録した時に、何が何だか分かんないけど面白いわって話してたんですけど、うん、本当にその感じで、何も考えて見てたら面白かったんだけど、よく考えてみるとおかしい。
逆に最終回も、掘り投げるんやったら、とことん掘り投げるべきやったよね、なんか。変にこう、牧島と鴻上に決着をつけるとか、なんか、茜とシビラシステムで、なんか、まあ、ある種の人段落つけるとかではなくて、もう全くわけのわからん掘り投げ方をしてよかったのに。
確かに、そうですね。そう思います。
もうあの脳みそたちがパカパカ動いてるあのプールの底には、ものすごいでっかい脳みそとかがあってよかったのにね。何これって言って終わるっていう。
え、物理的にでかいの？
物理的にでかい。普通の人の脳みその100倍ぐらいの大きさの脳みそが、なんかあのプールの底にうっすらとこう映るっていう感じで。
その後に、決定みたいな感じで。
そう、なんか、黒幕のさらに黒幕みたいな感じで終わるっ
ていう。セントラーディの脳だったみたいな感じに。
あの、鴻上さんが牧島をパンって言った後、なんか、牧島の頭かち割れた中には脳みそがなかったとかね、なんか。
あー、それ、あれですね、話とか全然届けて面白そうですね。
そうでしょ。もうそういうわけのわからん掘り投げ直してくれた方が。
確かに、それで終わったら何が何だかわかんなくて考察が、
そうそう。
かかりそうです。
そうそうそう。えってなって終わらすっていう方が逆に良かったかもしれない。
あ、そういうのも面白いと。
そんな感じですか。
そうですね。大体言いたいことは。
まあね、だから本当ね、今回思ったんは、うん、まあ、今回思ったんはっていうかな。まあ多めに見てよともう言わへんしな。なんやろ。仕方ないよねって。下手くそだから仕方ないよねって感じかな。
ああ、そうですね。ちょっと今回は残念だったなって感じですね。うん。
これアニメのね、これ難しいところが、結構途中で判断ができないんですよね。
うん、うん。
僕いつも思うんですけど。
はい。
なんかこう、7話くらいまで見て面白かってやめるか見続けるかってすごい微妙なラインじゃないですか。
わかります。
ねえ。で、結果やめてしまったら、最終回でこう、積もり上がっておもろかったよ、みたいな感じになった時の、こ
う。ありますよね、そういうの時々。そうなんですよ。なんか一般的には、3話ぐらいまで見ればっていう、言われてますけど。うん、
で、またその、やっぱ創作物語に対する経験値を積んでると、それを利用したミスリードをする時もあるじゃないですか、作品側が。こうなるんかなって思わせといて、ねえ、マミさん死にましたみたいな感じの。
ああ、そうですね。ね、
その見てる側の経験値を利用した、まあ、どんでん返しみたいなのも、ね、やっちゃったりするけど。
まあ、それも、それで面白いんですね。てか、そういうのをむしろ期待はしてるんですけど。
まあ、サイコパスはそういうのもなかったってことで。
そうですね。まあ、ある意味、期待は、予想は裏切られた
っていう。予想は裏切ってくれたけど、期待は裏切ってくれなかったですね。
そうですね。はい。
最終回を見れた後のある種の答え合わせができてよかったです。
ああ、はい。僕もちょっと言える場ができて嬉しかったです。はい。はい、ありがとうござい
ます。ってな感じで今回はここまでということで、はい、お送りしたのは澤田信也と、
はい、ワンでした。
それでは皆さんまた次回、さようなら。
ああ。